皆さんこんにちは。サラッとスペイン語ドスの時間です。今日も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組は空港利用者数ランキングで世界10位となったバラハス空港のあるマドリッドからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。冒頭で空港利用者数ランキングで世界10位となったバラハス空港と言ったんですけれども、これは若干ね、データが古くて2007年の年間の利用者旅客数です。で、これによりますとマドリッドバラハス空港の年間利用者数は約5200万人。ちなみに東京の羽田空港は第4位の6680万人で、成田空港は24位で約3550万人となっています。で、このマドリッドバラハス空港なんですけれども、比較的、町から近いんですね。うちは、若干郊外にあるんですけれども、ここからだと空港まで車でほんの10分程度で着きます。成田から実家まで帰ろうと思うと軽く2時間以上はかかってしまうので、それを考えるとね、本当に楽ちんです。バラハス空港のターミナルから地下鉄も出ています。街中までは確か2ユーロぐらいで行けるはずなので、もしいらっしゃることがあればぜひ利用してみてください。もっとも、街中のね、地下鉄の駅は下手すると階段しかなかったりするので、スーツケースなんかをお持ちの場合はそれは、かなり大変なんで覚悟した方がいいかと思います。ということで、マドリッドミニ情報はこの辺にして今日もレッスンに入っていきます。今日第43課は予告通り、様々な前置詞その3ということで、パラとポールについて取り上げていきます。まずはパラの用法から見ていきます。パラの用法たくさんあるんですけれども、ここではね、主だったものだけご紹介していきます。まず1つ目、目的や用途を表す、何々のためのとか何々用のなんていうふうに訳されることが多いんですが、例文を聞いてください。
Necesito un cuchillo para cortar pan.
パンを切るためのナイフが必要だ。この文章では para cortar pan とパンを切るためっていうふうに言ってるんですけれども、un cuchillo para pan っていうふうにパン用のナイフということももちろんできます。2つ目の文章。
Voy a reservar una mesa para cuatro personas.
4人用のテーブルを予約する。続いて2つ目の用法として、方向行き先を表すというのがあります。何々の方へ向かってとか何々行きのという意味なんですけれども、例文を聞いてください。
Vas para la estación.
駅の方へ向かって行きなさい。この文章、動詞イールの部分は二人称の直接法現在形を使ってるんですけれども、何々をしなさいという時もあまり強い口調にならないようにするためにこんな言い方をすることもできます。そしてパラのところをアに変えてバスアラエスタシオンというと駅へ行きなさいということになるんですけれども、パラを使うと駅の方にということで、目的地自体が必ずしも駅ではないというニュアンスが含まれます。次の例文です。
Mañana tomamos un avión para Barcelona.
明日私たちはバルセロナ行きの飛行機に乗る。これはね、もう決まった言い方と思ってくださっていいかと思います。続いて3番目の用法、基準を表す。何々としては、誰々にとっては。
Hoy hace bastante calor para ser otoño.
今日は秋としてはかなり暑い。
Este libro es demasiado difícil para mí.
この本は私には難しすぎる。4つ目の用法、期限を表す。何々までに。
Regresaré para el partido.
試合までには帰る。
Quedan dos horas para el próximo tren.
次の列車まで2時間ある。と、まあこんなところで4つの用法を挙げてみました。続いてポールについても主要なね、4つの用法を挙げます。まず1つ目、原因・理由を表す、何々のせいで、何々ゆえに、例文です。
Ayer no podía venir por el dolor de cabeza.
昨日は頭痛のせいで来られなかった。
Gracias por invitarme a la fiesta.
パーティーに招待してくれてありがとう。
Llegamos tarde por mi culpa.
私のせいで遅くなった。2番目、経路場所を表す。どこどこを通って、どこどこのあたりに。
Regreso a Japón por París.
パリ経由で日本に帰る。
Hay una estación de metro por aquí.
このあたりに地下鉄の駅はありますか？3つ目の用法、割合を表す。何々につき。
El desayuno cuesta 15 euros por persona.
朝食は1人15ユーロです。
El límite de velocidad es de 120 kilómetros por hora.
制限速度は時速120キロです。そして4つ目の4法、期間、およその時期を表す。何々の間、何々頃。
Vivimos en México por 10 años.
私たちは10年間メキシコに住んだ。
Estaré muy ocupado mañana por la mañana.
明日の午前中はとても忙しい。
Iremos a Barcelona por Navidad.
クリスマス頃バルセロナに行くということで、パラとポールの主な用法について見てきたんですけれども、ここで問題となる紛らわしいパターンについて見ていきます。まずこのパラとポールが一番よく使われるパターンとして、理由と目的というのがあるんですけれども、これ質問文にするとほとんど同じようなことを聞いているような感じに聞こえます。
¿Por qué necesitas tanto dinero?
なぜそんなにたくさんのお金が必要なの？
¿Para qué necesitas tanto dinero?
何のためにそんなにたくさんのお金が必要なの？でこれ、本当に同じように聞こえるんですけれども、なぜというのは理由で、何のためにというのは使用目的です。で、これ答える場合なんですが、
Porque quiero estudiar en el extranjero.
留学したいから。
Para estudiar en el extranjero.
留学するために。なんとなくニュアンスの違いをお分かりいただけるでしょうか。これはね、私なりのちょっとこじつけなんですけれども、ポル、理由の方は現在あるいは過去の事情、そしてパラ、目的の方は未来の希望、なんていうふうに考えると分かりやすいんじゃないかと思います。そして、経路と方向、例文を聞いてください。
Voy por Madrid.
マドリッドを通っていく。
Voy para Madrid.
マドリッドの方へ行く。訳すと違いは割とはっきりしますよね。3番目、およその時期と期限。
Regresaré por Navidad.
クリスマス頃に帰る。
Regresaré para Navidad.
クリスマスまでに帰る。こんなところで、紛らわしいパターンというのは抑えたんじゃないかと思うんですけれども、皆さんの中でもし具体的にね、こういう時にはどちらを使ったらいいかわからないなんていう疑問がありましたら、ご遠慮なくご質問ください。ではここでパラやポールを用いた熟語やフレーズをいくつか挙げておきます。
Para siempre.
永遠に。
Por ejemplo.
例えば。
Uno por uno.
一つずつ。
Por si acaso.
万一のために。
Votar por
誰々に投票する。
Cambiar A por B.
A を B と交換する。ということで、パラとポールについてはこのあたりでおしまいにしようと思うんですけれども、ここでワンポイント発音クイズです。先週取り上げた単語は缶、缶詰という女性名詞
Lata
と大きなネズミという意味の女性名詞
Rata
でした。もう一度続けて2つの単語を聞いてください。
ラタ、ラタ。
そして、先週繰り返されたのはこれです。
ラタ。
お分かりになったでしょうか。繰り返された方は R の方のラタ、大きなネズミの方でした。またね、今週も同じようなパターンです。LOBO と書く狼という男性名詞。
ロボ。
と ROBO と書く盗難という意味の男性名詞
ロボ
を聞いていただきます。では続けてどうぞ。
ロボ、ロボ。
もう一度繰り返します。
ロボ、ロボ。
違いがお分かりになったでしょうか。それでは、例によってどちらかをもう一度繰り返しますので、どちらか聞き分けてみてください。
ロボ。
はい、聞き分けることができたでしょうか。答えは次回の配信の中でお伝えしていきたいと思います。ということで、 今日のレッスンはこれでおしまいにします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。いよいよ来週は2009年最後の配信となるんですけれども、これまた中学英語でやった記憶があるかと思うんですけれども、受動態について取り上げていきたいと思います。それでは第44課でお会いしましょう。アスタラプロキシマ、アディオス。